ゆるぶんあにはせよ、アイドル大好きレイディオ、あやです。なんかまだアイドル大好きレイディオが慣れてなくてちょっとしっくりこないんですけれども、年末、2023年年末、12月31日なんですけれども、はい、ラジオ撮っていこうと思います。で、今日どっち話そう、なんかキンプリナンバーアイネタか、スノーマンネタか。いや、スノーマンネタは年始にしよっか。今日、カウントダウンの YouTube の生配信があるので、まあ、それも見たり、あとは、もうフラゲで、I Do Me のコンサート、ドームコンサートのブルーレイゲットしても見たんで、実際行ったのと、それ見たのとで、感想を、ちょっとそれは年始に話したいと思います。はい。じゃあ今日は、まあいろいろありましたね。キング&プリンスで、ナンバーアイのことについて、話していこうかと思います。今日はちょっと、ワンワンのいる部屋で撮ってるので、犬の鳴き声が入るかもしれませんが、ご了承ください。はい。で、すいません。失礼しました。まず5月に脱退、3人が脱退して、もっと、なんかその、脱退した3人の動き、もうちょっとスローペースかなと思いきや、結構早々に、2B に、翔くんと、ジングジ君が入って、はい、たのが結構私にとっては意外で、ああ、結構もうそんな早々に、そうやって活動し始めるんだと思って、岸くんが、事務所を退所してから、せーので3人でやるかなと思ってたんですけど、まず2人が 2B に入って、で、岸くんが、9月だっけ9月に退所して、あれ9月合ってます？まあ、退所し、秋に退所して、で、3人で、ナンバーアイ結成っていうこと。そう。で、曲がね、結構、その IMP とか、三宅くんも、北山くんも早々に曲出してたから、ナンバーアイももうすぐ出すかなと思いきや、ちょっと、そこら辺はスローペースで、で、今日の12時、今日っていうか明日っていうか、1日になってすぐに、なんか発表っていうか、配信、新曲リリースになるみたいなんで、それはすっごい楽しみなんですけど、で、3月に、2B の事務所の 2B コンサート、2B コンっていうのかな。アーティストが全員出るっていうのが発表されて、いや、でもね、私、まあそれも行きたいんですけど、やっぱ、3人、ナンバーアイの単行行きたいなと思ってて今迷ってんですよね。なんか、そこで、まあでも、東京ドーム4日間ってすごいなと思って、なんかタッキーが多分、ファンクラブの会員みんなが行けるぐらいの、あれ、3段なのかなとか思って。ね、すごいですよね、東京ドーム4日間抑えるって。まあでも私は、できれば、ちょっと単行行きたいなと思ってて、ちょっとどうしようかなと、今は悩み中です。はい。で、ね、まあ、今年は、ラジオがあんまり撮れなかったのは、それこそそのキンプリの脱退があって、なんかもうアイドルってと思ったんですけど、でも本当は、そのキンプリが脱退した後、ジャニーズ事務所自体も、なんかもう転がり落ちるように、なんか山からおむすびがコロコロコロコロって転がる速さで、その廃業になって、ね。まあそのジャニーさんの性加害っていうことで叩かれて、今、会社を一新するみたいな。まあ、ジャニーズ事務所っていう会社は廃業になって、スマイルアップっていう、その、ね、何？ その人たち被害者の救済の会社になって、で新しくそのタレントさんたちがいる会社を新しく立ち上げてっていうねことになって、だからそのキンプリがねそうやって脱退しちゃった原因が、まあ真実は本当のところは分かんないけど、まあ言われてるのはそのジュリー社長とのこの折り合いが諸君たちが合わなかったっていうのもあって、でその世界進出というかね、世界で活躍したいっていう夢を、まあ、そこでは叶えられないだろうと思ってね、翔くんたちは出てったんですけど、まあ、もしかしたらね、そのままいたら、もうこう今新しくなってる会社はそうやって多分世界に向けてっていうのはなんか多分視野に入れてるだろうから、あともうちょっと我慢すればっていうところもあったんだけど、でももうそれが運命なんだなと思って、うん、そのキンプリからその翔くんが抜けちゃうことは運命だったのかなと思って、でもまあ逆に考えればそうやってなんか結構自由に今その元ジャニーズ事務所が自由になってきてるから、まあ今すぐとは言わないけれども、まあ2人のキング&プリンスと3人のナンバーアイがこのまま活動を続けていけば、なんかこの先にその2つのグループが一緒になんかコラボとかね、キング&プリンスコラボナンバーアイみたいな、ナンバーアイコラボキング&プリンスみたいなことでまた5人が歌ったり踊ったりすることはなんか未来がありそうだなーっていうのはすごく感じてますね。で、私これ予知夢じゃないけど、多分まあこんなことはないと思うんだけど、その新曲が1日に出ますっていうのを聞いた日の夜、夢で見たのがそのナンバーアイの新曲の MV の撮ってる撮影場所がキンプリの思い出の場所っていう超エモエモな夢を見て、でそれを見て泣くっていうもうなんかすごくないですか、そのそんなのを夢で見ちゃう、そのなんかティアラの鏡みたいな一人なんですけど、私なんかそんなことがあったらいいなみたいなね、それ超エモくないですか、わかんないけどそんなことがあったらめっちゃエモいですよね、ナンバーアイの新曲の撮影場所が。なんかそれはね、キンプルかなんかで行った撮影場所で、なんか岸くんが踊ってるみたいな場面があって、前ここみんなで5人で行ったとこじゃんみたいなを見ながら泣くっていう夢を見たんですけれども、うん、それがどうでしょうね、答え合わせ今日の12時にそれが合ってたか合ってないかが分かるんですけれども、まあまあそんな夢も見つつ、やっぱりでもね、なんか二人のキンプリ、カイトくんと長ちゃん、長瀬くんも頑張ってるから、まあどっちも応援したいなってすごい思いますよね。そうそう。だから、まあ、ちょっと悲しいんだけれども、まあ明るい未来も待ってそうだから、よかったなっていう。でもなんか、どうなんだろうね。でもまあ5人で世界に出てって欲しかったなっていうところもありますけどね。でも本当、世界にって言ってたのをどんどんもう本当に今年中に体現している平野くん、その、ヴィトンのほら、ショーに、香港のショーにね、招待されて参加しててすごいですよね。でファレルと写真も撮ったりとかしてて、だからなんかまあそれはそれでよかったのかな、やっぱり。事務所を出て TOBE に行った方がやっぱりそういうことはねえ、サクサクだってやっぱりなんだかんだ言ってもう20代も後半だから、1分1秒なんか無駄にできないっていうところもあると思うからさ、 まあきっと今回出してくれる曲もめちゃめちゃ多分ダンスマンナンバーとかできっともうかっこいい、もう世界レベルな感じなんじゃないかなって期待してるんですけれども、だからどんどん2024年のナンバーアイの活躍に期待したいですよね。いやだから、やっぱり喋ってるとそうだな、炭鉱行きたいからちょっと事務所のコンサートは諦めようかな、皆さんどうするんだろう。でもまあ4日間だからな。でも3月 NCT127 の東京ドームももう取っちゃってるんで、月に2回ちょっと東京ドーム、厳しいかな。春休み中だし、ちょうど、春休み中っていうか春休みのあれだし、っていう感じですかね。そう、そんな感じです。で、そう、あとこの間高橋海ちゃんが BE:FIRST のソータくんとなんか同窓会みたいなのをテレビでやってたんですけれども、まあちょっと今まで自分がどこに住んでるとかあんま言ってなかったんですけど、もうめちゃくちゃ近所でもう海ちゃんすぐそこにで撮影してたんかいみたいな。まあその元々ね、実家、その平塚が実家っていうのは知ってたんですけれども、で私元々湘南がその地元っていうか実家があって、だから近いなとは思ってたんですけど、今住んでるところはよりそのかいちゃんの多分出身中学とかからも近くて、でこの間撮影してたのもその平塚のショッピングモール、昔からあるショッピングモールところで撮影してて、うわ近っと思ってて、でもそれより何よりもうめちゃめちゃこれはもう何もかもがバレそうなんですけど、ナンバーアイの2人、平野くんと神宮寺くんがインスタ開設して初めて写真をアップした場所が、平塚の公園だったんですけど、まさに私、その公園内にあるカフェで働いてて。すごくないですか？だから、多分、その、FC 会員の、ナンバーアイの FC 会員になってる中で、そのインスタの撮った写真撮った公園で働いてる人は私しかいないんじゃないかなと思って。じゃあ地元っていう人はいっぱいいると思います。近所に住んでるっていう人はいっぱいいると思うんですけど、 FC 会員でね、多分その公園内で働いてるのは私一人なんじゃないかなと思って、いやちょっとすごい上がったというかぶち上がったというかテンション上がったんですけど、でそのちょうど写真撮った日はお仕事お休みの日で現場にいなかったんですけど、ほんとそれがね悔やまれるんですけれども、まあまあまあまあ、でもね、多分近くにそうやって入れたっていうことがとても嬉しいし、なんかやっぱかいちゃんのお家があるからか、多分ね、あの二人もこの辺によく来てるっぽいんで、まあまた遭遇できることを祈ってっていう感じなんですけれども、そうすごいですよね。だからでもそのビファのソータも、あとカイタくん、その結構最近ナンバーアイとも、カイトくんともダンス動画撮ってて、ね、振付師さん、トラビスジャパンの新曲もなんか振り付けしてたみたいで、なんかそういう活躍してる人がね、すぐ近くにが地元っていうのはすごい嬉しいし、なんかいいですよね。はい、若い方たちが活躍していて、はい、励みになります。そんな感じかな、キンプリナンバーアイ周りのニュースは。そうそう、だからラジオを休んでる間にそんなこともあったんですよ。いやーマジでインスタアップされた前後の1週間はねすごい、ぶち上がってましたね。しかもやっぱり皆さんファンの方たちがね、さすがにやっぱ翔くんとジン君が来た場所っていうことですごい ファンの方がいっぱい来てて、見るたびにああまたティアラが来てると思って、まあ、ティアラっていうのか何なのか、まあ、まあ元ティアラなのかね、ナンバーアイのファンネームどうなるんですかね、決めんのかな、作るのかな、それともナンバーアイタンとかどうなんでしょうね、うん、まあそんなわけで今年2023年のラジオはこんな感じで締めくくろうかなと思います。はい、で今晩楽しみですね、スノーマンの生配信、久々の生配信だし、大晦日だし、ゆっくり見ながら年を越そうかなと思います。はい、皆さんも今年はどんな年だったでしょうか、いいおたかつができたでしょうか、私もそうですね、ほどほどにいいおたかつができたんじゃないでしょうか。あ、まあまあでもなんといってもやっぱりスノーマンのコンサートに行けたのは大きな幸せでしたね、今年は。うん、初めて行けたのは。まあまあその話は年始にするとしようと思います。はい、じゃあ今年は半年ぐらいラジオ休んでしまいましたが、いつも聞いてくださってる方々本当にありがとうございます。こんな、そうこないだ久々にアップルミュージック見たら、ちょっと初めて4年目にして初めてなんかネガティブなコメントとか来てて、でもまあそうやってネガティブなコメントが来るっていうことはいろんな方々に聞いてもらってるんだなと思って、ありがたいなと思って受け止めてます。はい、ではこんな拙いラジオですが、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。では皆さん良いお年を。アンニョン。